QIC
パラキルでございます。今日は特に切りません、宣伝です。今日のテーマは榎田新右衛門の仕事です。私榎田が何者かっていうのをこうご存知の方は案外少ないんですけれど、
はい、
いろいろな顔がありまして、いろいろな顔があるといってもダダじゃありませんので、3つの顔があるとかそういったことではないです。例えばですね、その放送番組を作るディレクターさんであったり、カメラマンさんであったり、ミキサーさんであったり、あるいはそれをまとめ上げるプロデューサーさんであったり、台本を書く構成作家さんであったり、でそれを喋るアナウンサー的なこともできるんですけど、実況中継もできますし、なんでそんなにできるのって言ったら、プロだからなんですけど、私ほどのプロはそうそういないだろうというのは自分でも思ってるわけですけど、言ってみればですよ、放送業界における大谷翔平ということ で、投げてよし打ってよしということですね。で今やりたいことのいくつか、あるわけですけど、最近ありがたいことで、
はい、
榎田さんちょっとまた講演というか講習会の講師をやっていただけないだろうかという話なんかがいただきまして、
ありがたいことですね。
もう、はい、来年の話をすると、鬼が笑うなら笑えばいいさ、
はい、
で来年 のオファーとかが、
はい、
いただき始めて、
ありがたいですね、
ありがたいこと でまだまだスケジュール表がまだ、はい、真っ白ですので、
若干の余裕がございます。
若干どころかかなり真っ白なので、
はい、
もう三遊亭好楽が榎田新右衛門かと言われるぐらい、はい、スケジュールが埋まってないので、
そうです、
そういったことで、はい、ぜひ皆さんにね、ご用命いただければということで、
はい、よろしくお願い
します。話をするわけですが、例えばですね、やれることのいくつかの中で、
はい、
組織の立て直しっていうのが私得意分野でございまして、
はい、
でこれは例えばよく何回かやったことあるんですが、ホテルとか旅館、
はい、
これも規模もいろいろですよ。従業員全体で18名とかっていうこじんまりした旅館から、
はい、
従業員数500名ぐらいの、中堅どころ のホテルとかの、その例えばその中でも特に広報部門の PR だとかの部門を立て直すとかっていう、そういう仕事を今までやってきました。で、どういうふうにやるかっていうと、私の場合はまずそこに入っていってリサーチを始めるんですね、
はい、
で答えを出すまで早くて1週間、
はい、
早くてですよ、通常なら3週間ぐらいかかります。大体1ヶ月ぐらいそこに、
はい、
入っちゃうんですよ私。
ああ、
はい、
下調べに行くと、
下調べっていうか、
はい、
もう特任の肩書きつけてもらって、
はいはいはい、
で何とか室長でもいろいろあるんですよ、その会社によって違うんですよ、
はい、
で場合によってはそこの制服着て毎日いるっていうこともあるんです、
はいはい、
ただみんなからあの人何やってんだろうと思われるような存在なんですけど、
はい、
ただそこで何をやるかというと、私そこにいわゆる忍びのものですから、
はい、
まずいろんな人と仲良くなるんですよ。でこうやばいなっていう人にもこう接近しますし、この人はこの核になってるなっていう人も、
はいはい、
で大体そのチームの中でのヒエラルキーだとかその人間関係だとかを全部図式化します、
はいはい、
だんだん見えてくるんですよ。そうするとね、大体ああこの人だなっていうのが見えてくるわけです、うん、でそのでこの人っていうのはね、大体こう層に分けるんですけど、
はい、
その一般の底、あえて底辺と言いますけど、その、現場で本当に動いてる実動部隊ですね、軍隊でいうと兵隊さんですね、
兵隊さんが、
の中にもいるんですよ。やっぱり問題があるやつ必ずいるんです。ですっごいいいのもいたりするんですよ。でそれがどういう力関係になってるとそこがうまくいってるかとか言ってないかっていうのが見えてくる。で中間もそうなんですよ、
はい、
でその中間の上のちょっといい方の高級官僚みたいなのが、高級官僚っていうか、部下長クラス、
はい、
も見えてくるんですよ。そこの重役会とかっていうのが見えてくるんですよ。でそれによって何が見えてくるかというと、
はい、
これ別に数値化とかはしないんですけど、一番の問題のあるやつがこれだっていうのが一個あるわけですよ。でそれはね、どこかというと、これほとんどのね、コンサルの人は下から切っていくんですよ。リストラをやるんですよ、ほとんどの場合は、
はいはい、
数を減らすことでなんとかその帳簿上の数字を合わせることに持っていくんですよ。
そうですね、お金をね。
でしょ、
はい、
でそういうことをやってるコンサルさんはたくさんいるんですけど、
はい、
その見分け方の一つ、
はい、
あのその人 の, あのウェブサイトとかあるじゃないですか。
あります、
ね、
はい、
見るとね実績がいっぱい書いてあります。
あ、
実績がそのなんとか株式会社とか、はい、バーとかなんとか旅館とかなんとかホテルとか、
はい、ね、立て直しました
なんとか、それ、ね、はい、書いてあるでしょ、ね、で大体そういう人たちですよ。え、それはね数字上はっきりしてるし出せるんですよ。え、でじゃ あ, あの私はどうかっていうと、
はい、
私一社も勝てないんですよ。なぜかっていうと入るときに守秘義務を契約を結ぶんですよ。
ああなるほど、
はい、だから私がどこの会社をやったっていうところまでは言っていいと、
はいはい、
うん、言っていいんです。だから書こうとも書けるんだけど、うん、何をどういうふうにやったっていうのは一切口外してはならないというそういう契約。
あ、それは自分で縛りをかけてるんですか。
もちろんそうです。
あ、はいはい、
うん、でなぜかっていうと私の場合は逆なんですよ、
はい、
上から切っていくんです。
あ、まあ確かにね、あの1人雇えば 4,5 人雇えるみたいな感じのところあるの
か
もしれない、
だから場合によっては、はい、私に発注してくる社長に、はい、あなた問題ですよっていう時あるんですよ。
ああ退席してもらえませんかみたいなこと
ですか、ね、いやだからそのあの私は切る権限ないから、
はい、
あの助言をする、だからそれも最初に言うわけですよ、
はい、
場合によってはあの発注者のあなた様が問題だという結論に至る可能性もあるんですよと、
はい、
今だって良くないんでしょ、ここは今良くないんですよねっていう、良くないから私に声かけたんでしょ、
うんうん、
だからそういう場合もあるんですよ、それあのちゃんと分かってますねと、
はい、
その上であのだったらあの着手しますっていうのがで着手金いただきますよ、その時ちゃんと、
はいはい、
であの出ないとあんたが悪いって社長に向かってこれやろうって出てけって言われて1円ももらえなかったら困るんで、はい、
なるほど、
着手金はちゃんといただきますけど、はい、そっからさっきでもまあまあまあ社長がってことは今まではなかったです、
はいはいはい、
1個もなかったです、
はい、
で大体その重役クラス、
はい、
場合によっては番頭さん、
はい、
そういった人たち、番頭さんっていう意味じゃなくて番頭さんクラスっていう意味ですよ、
はい、
でが大変にこう硬直化させる原因を作ってたりするわけですよ。でそこによって結局それがね下の方まで結局風通しが悪くなっちゃって動きがダメになってるとか、うん、せっかくいい才能を持った若い人たちが揃ってるのに全くそれを生かしてないとかっていうのが見えてくるんですよ、
はい
はい、大抵の場合だから中間から上なんですよ問題があるの
は。ああなるほど、
はい、でそこに手つけないんですよ。
あ
ほとんど
権限を持ってたりあのちょっとね、あの言う権利もある人たちがいっぱいいるからということですね、う
ん
はい、
でだからその結局その私が進言するのはその発注者である社長さんであり、まあ、場合によっては会長さんとか相談役とかいう時もありましたけど、はい、そういった人にで最終的にそれをやるかやらないかはあんた の, こと、うん、あの腕次第だよと、
はい、
こっちはそういうデータをデータっていうかその、まあ、あのまあ、作戦計画を出すんですけど、はい、でまあそういうのが私のまあ一番得意としてる仕事で、だからあの組織を作りだからもう見てれば分かると思うけど、はい、うまいでしょ組織作るのが。
いやなんかね組織を作ろうとして作ってるんじゃなくて、はい、なんか榎田さん榎田さんっていうなんか周りに集まってくる人なんかうまいこと作ってる、それが組織作りなんですけど。
そうなんです、
はい、
これはねあの全部ね、
はい、
実は考えてるんですよ。
あ
自然にやってるんじゃなくて、はい、とってもいやらしくいろんなこと考えて、
多分そうだろうなと思う時ありますけど、
いろんな人間をあのうまい具合に伸ばしていく、はいというまあそういったところから三銃士も生まれたのかもしれませんね。
そうですね。
今株がちょっと俺上がってきてから今宣伝しまくってること、ね、今がチャンスだと思ってます。でまあともかくそういうのが一つ、
はい、
でこれはね人間だけじゃなくてそのいろんな組織にもこれ応用が効くんです。これで例えば商店街だとか、はい、いろんなお店が集っててそこが風通しが悪くなってるところとかあったりするんですよ。
ああ人同士のってことですね、
はいはい、でそういうやつにこう新しいこういうものを持ってったらこういう企画を持ってったら、
はい、
もうそのうるさ型を黙らせるとか、
はいはいはい、
成功させちゃえばいいんですよ。
あなるほど。もう、ね口出し しようと思ってたのになんか全、こいつらなんかうまいことやりやがって、うん、
これはね俺がやった仕事じゃなくて、はい、俺 の, あの仲のいい、はい、あの同業者がやったやつなんですけど、
はい、
あのアーケード街がありまして、
アーケード街、
まあ、それこそあれですよ、
はい、
あの上新庄駅近くの稲荷商店街に毛の生えたような、
はい、
ような商店街が、はい、もうちょっと長いかな、
はいはいはいはい、
多分150メーターぐらいあるんじゃないですか、
はい、
ぐらいのまあでも あんな感じのちょっと
ボロボロ
古ぼけた商店街があって、
はいはい、
であの仲間がやった提案は、
はい、
あの屋根取っちゃいましょうっていう。
いやそれはね思う時ありますわね、
でねちょっとねその大体年寄りなんですよ、
はい、
あの 店主が、
はい、
で店主ったってシャッター閉めてんだぜ、
うんうんうん、
ただそこに住んでるだけなんだ2階に、
はい、
で時々なんか風通しよくするためにシャッター開けて、
はい、
でなんか在庫がちょっと埃かぶったのが奥にいるみたいなのが並んでる店、あの商店街だったんですよ、俺も見に行ったけど、はいはいはい、でそれでね、若手が何とかしたいと、
はい、
でともかく年寄りがね、
はい、
その首を縦に振らないわけですよ。
うん、
でそのでそこでね、まあ、あるその仕掛けをやって、
はい、
まあ、若いお客さんがダーって来ちゃったわけよ。
あ、
でその時に彼らが仕掛けたのは、そこはあのその商店街にね、だいたい4階建てぐらいのビルがダーって並んでるんですよ。ほんでね、
はい、
で2階とかね、あるいは最上階にそのオーナーみたいなその年寄りが住んでたりするんだけど、
はい、
でもほとんど半分ぐらいはもう空き家なのね。
あ、そうなんですか。
空き家、
もう全部がそうじゃなくて、
うん、はい、ということは空間、上の空間が全部もう無駄になってるわけ。
ああ、せっかくある部屋が、
うん、で階段でとかエレベーターとかで上がれるのに、
はい、
あの全くその借り手がいない。なぜかっていうと、屋根があるもんだから、
はい、
そこに建物があることすら気づいてないわけです、誰も。
あ、もうその一番上にあるんじゃなくて、その2階ぐらいのところで仕切ってて、上に何があるか見えないと。
見えない。
あ、なるほど。
あの開閉できるようなもんじゃないから、はいはい、もう完全に閉まっちゃってるから、
はいはいはい、
見えない。
あ、
でそこが屋根がなくなっちゃったら、
はい、
見えるじゃん、
はい、
でそこで看板とか立てれば、
はい、
お店として役に立ってくるわけです。
そうでしょうね、はい、
でそこをや今たもう要するにあの1円も生んでないわけだから、
はい、
それを激安で、
はい、
若い人とかやる気のある人たちに、
うん、
2階とか3階とか4階というその、まあ、ちょっと不利な場所だけど、
はい、
それでもやってみますかっていうふうに持っていくことで、その半分ぐらいを、ね、成功させたんだよ。そしたらその残り半分が、
はい、
あんな風になってもいいかもしれないとかっていう、
ああ羨ましいなっていう気持ちをくすぐるわけですね。
そ
う
そ
う
そ
う、
ええ、これはあの、まあ、あるその、うん、関東の地域のあれですけど、はい、まあ、そういうのとかもやったりするんですよ。ええ、で、ともかく病人を、
はい、
病気の状態の組織を、
はい、
その立て直すのがなんか医者みたいなもんで、それが私の一番の得意技なんですけど、
はい、
なかなか私をこのその得意技を発揮させてくれる組織がなかなか、
は
い、最近いなかったもんですから、はい、どうぞ私をご活用いただければ、はい、今は月曜クラブじゃないや、
はい、
なんだ独立放送旅団、はい、設立記念特価、
あ、そうですね、
大バーゲン中ですので、
でも高いんでしょ、
大変にね今お安くなってるんですね、
はい、
今ちょっと声をちょっと今整えようとしてるんですよ、ね、なかなか急に出ないんです、あの声は。
そうですね、難しいですね、
この DVD がっていう、あ、 DVD がって、
はい、
最近はまあまあちょっといいですよ、まあ、ともかく、
はい、
まあ、そういうようなことなどができますので、
はい、
これ別に関西地方だけじゃなくて、
はい、
どこでも、
はい、全国どこでも飛び回ります。
はい、それと単に話だけ聞きたいっていう人もいるかもしれませんから、はい、講演とか、
はい、
そういうあるいはこう FMC とかがなんでこうやって40何年やってこれて、
うん、
で今頃になって急になんかその議員候補だとかが出始めてるのかとかっていう、
うんうん、
その今がチャンスですよ、これこの話を聞きたい、聞きたいでしょ、これを今ならお安く、
はい、
もうお安くいきますよ本当にね、はい、私の場合は贅沢言いませんから、
はい、
何かよくいるんですよ、グリーン車用意しろだの、飛行機のスーパーシートで行けとか行かせろとかって、
はいはい、
私も全然もう普通の、はい、波でいいですか、波で
鈍行で、
はい、鈍行は嫌です、
はい、
鈍行しかなければしょうがないですよ、
まあ、はいはい、
できれば通常の特急だとかで行きたいんです
よ、そのあたりはそのぐらいで、はい、
でまあまあ、で宿泊も別に、はい、なんかね、スイートルームじゃないとダメとか言わせんから、
はい、
私は、
はい、
普通にアパとかの、
はい、そうですね、
もう安い
はい、
ビジネスで全然 OK な人です、
はい、
もう本当に庶民的な人ですから、はい、ぜひ声をかけていただければ、 ただえのちだ先生うちにお泊まりくださいとかっていうのは俺気使うんで
田舎に泊まろうみたいな感じになる。
あれいや俺ごめんねそれ、はい、無理俺。
そうですよね。うん、やっぱりちょっと人見知りがちょっと出てしまうという。
ほらもう完全に離れみたいなのがあって独立してる胸があって、
はいはいはい、
気にしないでいいんだったらまあいいんだけど、はい、もうダメ俺人ん家に泊まるのはもう気使っちゃってダメなのよ。
ああそうなんですね。
はい、なのでだったらもうあの宿がないならテントを持っていくぐらいです。
あテントいやもうはい。もう
だからまあ一回あれ困ったもの、あの大分で
大分へ行って
大分で講演頼まれて向こうの商工会議所みたいな、はいはいはいはい、それで部屋をね、
はい、
あのなんだっけ大分エアポートホテルって言ってもうなんかなくなっちゃったけども、
はい、
そこはなんかあの大分空港から一番近いあのなんか割とその当時は一番いいホテルで、
あそうなんですね、あいやそう
で武蔵町っていうのがあって、
はいはいはい、はい、
でそこで先生こちらでございますとか、
はい、
あすいませんこちらキーになっております
はいはい、
で部屋行ったらあのキングサイズのベッドが3つ
キングですよね。キングだね。1個でももうねあのシングル2つぐらいありますよね。ああでも
キングが3つ、
はい、
でそこの横に今度障子があって、
はい、
開けるとそこが8畳だか9畳だかあるぐらいの、はい、それそこそこでかい和室があって、
はい、
床の間もあって、
はい、
そこに、はい、そのダブルの布団が2組ぐらい敷いてあるの、
はい、
ああ俺1人だぜ俺。
そうですよねなんか後からお姉ちゃんでもやってくるんじゃないかと思う。
いやいやいや、
はい、
それでお部屋疲れたらもう夕方5時からちょっと早いですが晩ご飯になっておりますので、
はいはい、
晩ご飯召し上がられたら迎えに参りますのでって、その夜だったから講演会、はいはい、それで、下に降りてってそのレストランがあるから、
はい、
であ先生こちらですとかっていうのは、はい、もうなんか俺あんま先生って言われるの好きじゃないんだけど、
はいはいはい、
でもまあ言われちゃうからそれでこう席にもうなんか和食が用意してあって晩飯が、はい、で周り見たらさ、
はい、
全然なんか用意してないのね。
ああ人はいるのに。
いやおばちゃんが給仕してくれるのに。
ああいや
でおばちゃんが先生おビールとかはいかがでしょう。いやこれから公演なんでちょっとビールはいいです、お茶いただけますか、お茶ですねとかってそれで食べてて、
はい、
今日はあれですか他のお客さんとかやっぱまだちょっと早いんですかって言ったら、ああ今日は先生だけですって言われて、
ああそれは言いづらいですねやっぱりね、はい、
5階建てぐらいの、
はい、
あのホテルで、
はい、
それでちなみにその私が泊まったそのスイートルーム特別室は、はい、なんと昭和天皇だからがお泊まりだったんやで、
ああそれはね、まあ、いいとこなんだな、
もうやんごとなきゃお部屋で、
はい、
もう緊張しちゃって今度、はいはい、眠れねえんだ今度。
そうですよね、この布団はもしかしたら使われたやつじゃない
んだろうか、だからなんか、はい、それで今度その波打ち際なんです、ぐそこがもう、
はい、
松林になってて、
はいはいはい、
向こう側が海で、
はいはい、
それでザザザーってこう潮騒がね、でこう窓開けると、はい、こう月明かりがこう、はい、満月で、
はい、
すっげえいい雰囲気なんだけど、
はい、
でもさ今度は慣れないから、
はい、
潮騒がうるさくて
なるほど、
もう結局朝まで眠れなかったという、
やっぱ自分に適度に合った部屋というのがあるわけなんですね、
だから、
はい、
よっぽど俺頼むからの下の多分シングルルームがあるはずなんで、
はいはいはい、
そっちに変えてくれてようかと思ってもうどうしようもなかったけどね、
いやまあでもね貴重な体験は ね、できたんでよかった
というわけで全然安いお部屋で結構
ですので、あそういう説明でしたね、はい、そうです、はい、
もしあれですよ長期間そこにこもってやる場合は、
はい、
なんか寮みたいなところでも全然大丈夫です
、あなるほど
全然大丈夫、はい、ということでぜひご用命いただければ、はい、お安くさせていただきます、はいはい、日当計算でいくと、
はい、
多分2万ぐらいだと思いますよ。
ああ、うん、なんか普通にそこら辺のあこれ言ったら怒られそうな、
いやいやでも、う
ん、大工さんと同じぐらいですね、これね、
それぐらいですよ、
はい、
うん、それぐらいでやりますから、はい、今は特別価格ですから、
あそうか、
普段はその値段じゃないです、
そうですよね、はい、今ね、
はい、今このチャンスダイナミックチャンス、
はい、
もう今こうあれですと、もうえのきチャンス、
えのきチャンス
もうしじみチャンスに近いものがありますね、はい、ということでございまして、
今なら春菜もついてくる あ、来ないんですね。はい。ついてこない。はい。わかりました。はい。あ、
今のでちょっとお客さんが減った。
あ、そんなことはないんですね。食費だけちょっと賄っていただければ大丈夫かな。
木谷さん、どっかでお客様をご紹介いただけますか。
お客様？
そういう、はい、熊本で何かこういう企画をなさってるお客様を、は
い、お友達いませんか、
紹介していただければね。
いや、もうだってね、もうこれだけ師匠ほら、いやいや、皆さんから
今ご紹介いただくと、あの 10人ご紹介いただくと、はい、あのキャッシュバックの額がどんと増えることになってます ね
まずはパール会員になってもらってからですね。はい、エメラルド、ダイヤとちょっと上がっていくわけですね。はい、
そういうことですね。最終的にあなたの下には1万人ぐらいの会員が生まれるという、はい、
ネズミコウになってません
ということで、いかがでしょうか。ぜひ、この機会に FMC にご連絡、この番組宛て の投稿フォームでも構いませんので、はい、ご連絡いただければと思います。
はい、でも真面目にお願いします。
そして募金の方もお待ちしております。
よろしくお願いします。
一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。